はい、グツイのちいちゃんもわからんウェディオエクスペリエンス、今回が第30回ですね。記念すべき第30回。この放送ではですね、元エンジニアで現就労支援員の私グツイが、わからんもわからんとはっきり言いましょう、その上で少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで幸せに生きるための方法や、知識、技術、考え方などを、私の 実体験を交えて、紹介しています。若干噛みましたね。今回はですね、わからんとはっきり言うがわからんというテーマでお送りします。そのまんまこのラジオのタイトルというか、タイトルじゃないな、ラジオのこの冒頭の説明文にあったわからんもんはわからんとはっきり言うっていうことですね。これが第1回で若干最初にこのグツイのじいちゃんもわからんっていうのを由来をね話したんですけど、この中に出てくるその私の父方の祖母ですね、もう亡くなって10年ほどになるんですけど、が口癖で言ってたばあちゃんわからんっていうのから来てるんですけど、ばあちゃんわからんっていうのに対していろいろあってじいちゃんもわからんっていう愛の手が生まれたっていうのですけど、要するに諦めてたのかもしれないけど、祖母はですね、そうじゃなくって、わからんもんはもうそれが失敗でもいいから、なんていうんですかね、本当はわからんことをわからんって言える雰囲気というか、空気というか環境ですね、そういうのをこそ欲しいなと思って、つけたというか設定したというかですね、この、テーマというかね、どういうことかっていうと、私、もうすぐ38になるんですけど、私の世代だとですね、特に高知県だと多分まだまだそういう会社とかそういう雰囲気の組織が大変だと思うんですけど、いわば世間体がこう、幅を利かせているというか牛耳っているわけですよね、こうその組織を。だからその組織内で、当たり前ってされていることを、知らなかったり分かってなかったり守れてなかったりすると、バッシングされるわけなんですね。そんなこともわからないのかみたいな。それがすっごい嫌で、けど私もすごい失敗を恐れてばっかりいたんで、だから分かってなくてもごまかして後から調べてなんとか補うって、今でもね全くないことないんですけどね、今わざわざこれを言うことはないなって思うんですけど、その何ていうんですか、このはっきり言わないと、今はこれは絶対言っとかないと、もう後々に響くなとか、もう重要な時ってあるんですよね。ここで自分がこの意思を表明しなかったら、そもそも話し合いにならないみたいなのがある時、そういう時はですね、もちろんはっきり言うと、ごめんなさい今ちょっとそれは分かりませんで、だからその後で調べてたらいいんですよね。もう理想はですね、もうそんな失敗はするのが当たり前ってこう使いたくないですけど、実は、失敗をしていったらいいじゃないかっていう、どんどん失敗していってどんどんそれで学んでいけばいいじゃないかっていう、その数だけ、失敗の数だけで、次の対処法が増えるし、どんどん見えてくるものがあると思うんで、なんていうか、この当たり前に当たり前だろっていうことについては、真帆成社長の、何回かの YouTube の動画でですね、話されてましたけど、当たり前だろっていうこと自体がもう なんていうんですか、やめませんかみたいな、大体のその革新的なアイデアとか突破法とかっていうのはその当たり前の中に潜んでたっていうのが、過去の例らしいんですよね、確かね。だからその単純にその人の中での当たり前なの、いわば普通ですよね、当たり前なのかもしれないし、普通っていうのは第何回かちょっと忘れたんですけど、この私のラジオで、普通かわからんっていうテーマで、ゆるスポーツ、世界ゆるスポーツ協会の澤田智弘さんっていう方が、書籍、ガチガチの世界ゆるめるっていう書籍の中で言ってた、その誰かにとっての普通をこう知っていく作業、人と接する時にですね、知っていくと。で、その過程でその人、誰かの その相手の普通がすごく自分にとっても心地よいもんだったらそれをインストールしていこうみたいな感じ、そういう世界ですね。だからそのまあ誰かにとっての当たり前っていうのはまあその誰かにとっての価値観であって、それが自分とまあ合えばそのそれに沿っていけばいいんですけど、そうじゃなかったらまあなんていうんですかね、まあ、あくまでその人にとっての当たり前や普通であると。でなんでこの話だったんだっけその真小谷社長の動画での当たり前だろっていうのは、その何でもかんでもその当たり前だって言われてそのあそうなのかってなんか失敗したなみたいなもんじゃなくて、いや待てよとちょっと一回考えてみて、いや確かにあの自分の組織内ではそれは当たり前かもしれないけど、まあ仮に当たり前だって基礎的なことだって分かってたら、今からちょっとずつでも、まあ、一発でね完全に分かればいいんですけどね、ちょっとずつでも調べていって分かっていけばいいし、うん、そんなに気に病むことなくって、むしろ今それが分からないことが分かってよかったなみたいな、まあねよく言うその菊は一時の恥、菊花は一生の恥みたいな言いますけど、まあ、恥っていうかね、もうなんかもうネガティブな言い方をするのがなんかすごい日本独特なのかなと思いますけど、なんだろう菊は一時の恥なんだけど、逆になんかもう菊は得であると、聞かぬは、何でしょう、聞かぬは元が一生の恥だから、聞かぬはあんまり変わんねえな聞かぬはもう一生の損みたいな感じでいいんですかね。ちょっと煽り気味ですけどね、まあほとんど変わらないけど、なんか恥っていうところでなんかこうなんか羞恥心に訴えかけるところがあんま好きじゃないですか。要するに、その、まあ、モンテッソーリ教育でいう提示みたいなもんですか。だから、わからないっていうことがあったら、そうか、今あなたは、まあ、わからないのかと思って。だったら、例えば、まあ、調べ方がわかるんだったら、ちょっと自分で調べてもらって、もし調べ方がわからないようだったら、こういうふうに調べていけばいいですよっていうのを、まあ、提示してあげるというか、まあ、本来はその子育てというかね、モンテッソーリー教育の本来っていうかね、まあ、私が聞いてたモンテッソーリー教師の秋井先生のは、まあ、子育てとしてのものなんですけど、私自身はこれは子供、親から子供だけじゃなくて、例えばそれが上司から部下に対してとか、まあ、学校の先生から生徒に対してとか、まあ、私の場合で言うと就労支援員から利用者さん、っていう立場で、ね、全然通用すると思うんですよね、だからやっぱりね、その秋江先生のモンテッソーリー子育てラジオでもボイシーのねで言われてましたけど、若干喉がかかってそう、逐一こう指摘をしていくと、やっぱり何かを、まあ、学んでいる時というか、その相手ね、まあ、私の場合だったら利用者さんとか、まあ、親子だったら子供がですね、なんかいちいちこうやっぱり指摘されるとすごい嫌になるんですよね。集中できないし、なんか自主性がなくなるというか、自主的にこう学ぼうとする気がなくなるというか、そういう時に先にこうこれはこうやるっていうのを一回説明して、ゆっくり黙って見せて、でそれでダメだったらちょっともう一回ちょっと止めて言葉で説明してみたいな、まあ、一個一個の動作をゆっくり見せるみたいな提示ですよね。そういうのを見せて、まあ自主的にこう学んでもらうというか、その育ってもらうですか、まあ、成長してもらうみたいな感じですね。成長するのはあくまでこちらは助ける支援するっていう形を取るのが一番いいのかなと思いますね。そのモンテソーリ教師秋江先生の話を聞いて、私はそう、それをすごく強く実感しました。だからそれをこの話を戻って、まあ、分からんもん分からんとはっきり言って少しずつ分かっていけばいいっていうのは、そのいやなんでそんなことも分からないんだみたいな、ね、指摘をバシッてするんじゃなくって、ああ、まあ、分からないんだったら、いやこういうことだけど、まあ、 まあ、今そんなにそれは自由じゃないから後でもしあのよかったら調べといてみたいな、まあ、分かって、まあ、分かっておくとすごい得ですよみたいな感じで、まあ、分かりやり方調べ方が分からないなら、まあ、こうやってやればいいですよっていう、まあ、調べ方分かり方をちょっと提示してあげるみたいな、そういうのがいいのかなって、そういうふうになんていうか自主性をすごく重んじられる組織になってたらすごくいいなって思うんですよね。うん、そうしたらなんかそのなんか分からないこととか失敗を恐れることは何もないのかなって思うんですよね。うん、であともう一個あって、その分からない分からんも分からんとはっきり言いましょうって、少しずつ分かっていけばいい、この少しずつ分かっていけばいいっていうのもやっぱり分からんからってやっぱりそれまで単純に見過ごしてたんだったら別にいいんですけど、すぐ多分分かると思うんですけど、あ きっとね。ただなかなかすぐに調べようと思っても分からないものってありますよね。そういう時はやっぱり一気に覚えようとしてもやっぱ頭入らないし、ちょっとまあ調べてね、なんか検索とかね結果出てきたとしてもすぐ覚えられませんよね。だから少しずつ分かっていくんで、ちょっとずつこう習慣的にあの理解しようとしてって、そのうち、分かってるようになる、習慣化されてどんどんステップアップしてって深く深く分かっていくようになるみたいな、そんな感じですかね。うん、まあ、これはあのメンタリストの DAIGO さんの習慣化の技術を使ってます。あの要するにもうどんなにしんどくても、どんなにあの体調悪くてもできるような、まあなんだルーチンというか、そのまあトレーニングだったらそのワークアウト作業という動作ですね。でそういうし癖とかその学びの習慣だったら、そのちょっと調べて一通り目を通してみる、で何パーセントでもいいからちょっとは概要を理解してみるみたいな、でどんどんそれを続けていくんですよ。で例えば1週間とかあるいは2週間とか続けてみて、あなんかいい加減もうこの辺はなんか覚えてきたなとか飽きてきたなと思ったら、あの次ステップアップする、もう一段踏み込んでみるみたいな、だそういう意味であのなんていうんですかね、いきなりこう壁にぶち当たって結局何も調べなくて分からなくて終わるっていうのを防ぐために、この少しずつ分かっていけばいいって私は言ってるんですけど、まあ、そういう習慣化の技術を使ってるわけですね。まあ、だから私も何でしょう、この多分数年 2,3 年ぐらいかな、まあ、結局前職に行った時はインプットしつつも、そういろんな知識とか方法とかをこう YouTube ラジオとかいろんな本とかでインプットしつつもなかなかアウトプットできなかったんですよね。でそれをようやく今こうラジオの形というか実際転職とかもしてあのアウトプットをし出してるんですけど、やっぱりなんか本当分かれてよかったというか、少しずつでも分かれてよかったなと思いますね。うん、なんかまあ実際に今その就労支援としてまだ転職して、何月目4ヶ月目、うん、ぐらいなんで、その結果が全然ね、その成果という意味では出ないんですけど、まあ、それこそ成果によってどうこうじゃなくて、あくまでプロセスで考えようって、それはね成果はね出なきゃいけないんでしょうけどねいけないんでしょうけど、今このプロセスがすごくやっぱり楽しいですよね。あの利用者さんたちに自主的にこう取り組んでもらってる、なんか上からっていうかね、そのそれこそなんか指摘しまくって、なんか注意しまくって、それこそ脅しまくって、なんかこうこれやらなきゃなんか就職できないぞみたいなことを言うと、絶対そんなの嫌でしょやりたくないでしょそんなこと言われたら。いやそれでもやらなきゃいけなかったのが、まあ、今までの会社とか組織だったと してもですよ。いやこれから多分そんな会社は残らないんじゃないかなって思うんですよね。うん、もう今の多分若手の人たちはあのなんていうんですかね、効率のいい方法とか、多分幸せに生きるっていう方法をもっとこうなんていうんですかね、まあベースに引いてるというか、ダイレクトにこう感じて生きてるんじゃないかなって勝手に私が思ってますけどこのスマホに触れてラジオ YouTube に触れながら生きている人はっていう意味ですけどね。うん、まあ本もそうですね。まあちょっと長くなったので、というわけで今回は、なんだっけ、分からんもんは分からんとはっきり言うが分からんでしたっけ分からないとはっきり言うが分からんというテーマでお送りしました。まあ、まとめるとですね、 まあ、幸せに生きるためにその私はそういう方法を取ってるで、分からんも分からんっていうことで、まあ、まずはそういう言える風な環境組織を作ることがすごく、まあ、そういう組織が理想ですよっていう話と、で分からんも分からんで、あてへーって、すいません今ちょっと分かりません知りませんみたいな第22回で言ったあの北九州弁というか博多弁というか知りませんっていう感じで、じゃあちょっとずつ分かっていきますみたいな感じで、そんな失敗をしたからって、ね、もう失敗してなんぼじゃないですか。失敗を恐れたら要は怒られることを、なんか指摘されることが嫌になって、ガツンとね失敗を指摘してしまうと、結局その人はチャレンジしなくなるんですよ。で、確かに失敗はしないかもしれないけど、挑戦もしなくて何もできない人になっていくっていう、大体その何でしょうね、こう、まあ、パワハラ系って言ったらあれかもしれないですけど、強くこうガンガン言う系の、まあ、親のお子さんとか、あとはそういう系の部下、上司の部下とかに多くなると思いますが、私もそうでした、昔、前職の頃に。だからそういうのを突破するためにも、もう分からんものは分からんってはっきり言って、でちょっとずつちょっとずつ分かっていくように、習慣化でちょっとずつでもいいんで分かっていくようにしましょうと。で、まあ、そうすることで そういう、まあ、教育を受けるというか、そっち側はよりはっきり自分の意思を伝えた上で、なんかごまかしたりすることもなくですね、まっすぐにこういけると。でその指導する側もそういう環境を作っていって、自分でより考えてくれる、挑戦してくれる部下、子供、生徒さんとかをね、育てていくっていうのを伝えたかった。でそういう方法とか考え方、知識とかっていうのを私はこのラジオで紹介してますよっていう話でしたね。はい、だいぶ長くなりましたけど、というわけで今回も、ばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、グッズでした。